FM ハイ爽やか談話室、皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。この時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事の話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡地方気象台台長の和歌山昭彦さんをお迎えしています。おはようございます。
おはようございます、和歌山でございます。どうぞよろしくお願いします。
和歌山昭彦さんは昭和33年徳島県のお生まれです。昭和58年にまず金沢地方気象台に赴任、昭和62年に気象庁地震火山部に移動後、主に地震火山部に勤務、緊急地震速報などを担当、総務部広報室長を経て今年の4月に静岡地方気象台に台長として着任。気象変化が心配される中、台長としてお忙しい毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください、はい、
今紹介を聞いておりましたところ、徳島県の生まれと。
はい、そうです。
徳島はどちらですか。
南町というところで生まれました。
もうあれは紀伊水道っていうより太平洋に近い、
そうですね。
であの辺はやっぱり地震津波っていうのがなんとなくイメージとしてあるんですけど、どうなんですか。
いや、過去にですね、やはり大きな津波にですね、の被害を受けておりまして、私もだから小さい頃はそういう言い伝えがですね聞いておりました。
ああ、そうですか、あの辺になると地震っていうのもそうですけど、津波が一番なんか、
そうですね、
厄介だっていう感じがいたしますけどね。ところで、子供さんの頃はね、多分優秀なお子さんだったろうと思うんですけど、 どんな子供時代を送られたんですか。
田舎ですのでね、勉強はあんまりしなかったですね。海とか川に行って遊んでましたね。
でもその後、まあ、中学高校出て気象大学校でしょ。
はい、
もう大変優秀な人じゃないと入れないということですからね。気象大学校は何年頃ですか。
昭和54年からですかね。
そうですか。で、気象大学校って今どこにあるんですか。
ですね、場所が千葉県の柏市というところにございます。
はい、人数も少ないんでしょ。
そうですね。
全寮制で。
全寮制ではないんですけど、定員が1学年15名ぐらいなんですよ。で、困るのがですね、出席を、普通大学で出席を取るんですけど顔で覚えられてますので、
どうしようもない。
サボることができないんですね。
専攻っていうのはやっぱりあるんですか。
まあ、途中からいろんなですね、やはり興味のある分野に分かれまして、私はどちらかというと地震の方なんですかね。
なるほどね。で、まあ、卒業される、まあ、卒業するっていうか、大学に入る時にもう公務員になっちゃうんですね。
そうですね。
だから給料ももらえる。
そうなんです。
非常にそういう意味でありがたい話なんですけどね。それだけ優秀な人を選抜するということなんでしょうけど、で、初代の赴任地はさっき金沢の地方気象台っていうのをおっしゃいましたね。はい、金沢行かれたのは何年ですか。
金沢はですね、昭和58年ですね。
58年、あの辺はあんまり地震火山っていうのは、
ね、地震はですね少ないところなんですが、ちょうどその時ですね、日本海中部地震が起こりまして、ちょうどお昼に、
そうそうそう、秋田の方、
ね、それは覚えてますね。
私も行きましたけどね、
ちょうどお昼の12時ぐらいでしたよね。12時前後で
子供さんがね、堤防の外側で亡くなったっていうのがありましたけどね。そうですか。金沢に 4,5 年いたんですか。
金沢はですね3年おりました。でその後ですね、ちょっと名古屋に1年いまして、でちょうど大島がですね、その時噴火しまして、 その関係かもしれないんですけど、地震火山部というところに移りまして、まあ、いろいろ地震火山関係の機器を整備したりですね、そういう仕事をしておりました。
天気予報よりも気象って言いますかね、言い方古いのかもしれませんけど、火山噴火関係に、
まあ、地面の下の現象を観測するというところですね。
これまた難しいんですよね、そう簡単な話じゃないんですけれどもね。それ以来ずっと基本的には地震火山、
そうですね、地震火山部が長く勤務しておりました。
で平成18年頃ですかね、あの地震火山部の地震津波監視課っていうんですか、それの課長補佐になって、その後これものすごく難しいんです、企画課、危機管理企画調整課になってる
そうですね、
あのまあ
危機管理というかですね、あの気象庁は自然現象を相手にしてるんですけど、自然現象以外の人的現象いろいろございまして、例えばあの重油の流出事故とかですね、あとはまあ原発の事故とか事件事故対応という、そういう部署がございまして、そこをちょっと担当しておりました。
まあ一種のクライシスマネジメントということをやられたということですかね。その後もずっとまたもう火山部でいろんな仕事をやっていた、調整官とかそういうのもやられたということですが、平成24年に、地震火山の管理課地震津波、防災対策室長になられた、まあ、この辺になると完全に管理職になって、
そうですね、
非常に責任が重い仕事ですよね。
そうですね。
それから広報室長なんかもやられた、
この2年、昨年おととしと広報室で
テレビなんか出ていろんなこと
やりました。ですね、広報室長はあの自分が出るんじゃなくて、あの出る、あの
人を決める、
人を出させる方でございまして、いろいろ環境を整備する方でございます、
でそういう中で、まあ、あの平成27年に静岡地方気象台長と、
はい、
まあ、今年なんですけど、どのような印象感想を持ちました。まあ、当然いつかは行くだろうというふうな感じですかね。
いや、今やっぱりね、現場は、まあ、気象、あの中継報、気象の中継報を出してますけど、いや大変だなと、いろんなあの重たい情報を扱ってますので、防災という失敗はできないし、で今ちょっと技術すごい進んでまして、いろんな資料コンピューターが弾き出してくるんですよね、それをちょっと短時間で解析して情報を発表しなきゃいけないっていう、現場の最前線って本当大変だなという印象をね持ちました。
でも、まあ、あの気象地方担当のね、その防災官としてはやっぱり静岡へ来るっていうのは言い方おかしいんですけども、仕事冥利に尽きるっていうところはあるんじゃないですか。
そうです ね、いろんな静岡県はですね、いろんな、そうですね、
東海地震、
東海地震も抱えてますし、火山で言えば富士山、伊豆東部火山群がございまして、あと気象の方も雨の非常に多いところでございまして、
それが意外なんですね。雨が多いですか。
雨が多いところで、あの県庁所在地にある市町村で雨の年間降水量の多い方からいきますと、静岡市はですね、あの年間降水量の非常の多いところで、数字で言いますと2300ミリ降ります。でこれがですね、日本の県庁所在地で順番でいけばですね、一番多いのは高知で、次いで宮崎、金沢について4番目なんですね。
と気象庁とは非常に縁が深いところですね。いろんな意味でね、地上気象両方ひっくるめてですね。
FM ハイ爽やか談話室、今朝は静岡地方気象台台長の和歌山明彦さんをお迎えしています。和歌山さん、気象庁で長くお勤めなんですが、主にどういった仕事をされていらしたんでしょうか。
は
い、
あの私はあの地震火山部というところに長くいたんですけど、
はい、
まあ、気象庁の業務っていうのは最初ですね、あのまあ観測、現象の観測から始まるんですね。で観測してそのデータをもとに、解析して情報を作って皆さんにお伝えするという順番で仕事してるんですけど、はい、私の仕事もその順番でですね、最初は観測するというので、まあ、地震関係ですので地震計の整備とかですね、
はい、
震度計とかですね、はい、そういう整備を最初担当しておりました。でその後はですね、まあ年を取ってくるとその次にですね、正確に情報を出すと、いろんな地震の時とかですね、あの地震発生すると すぐに情報を出さないといけないんですね、はい、まあ、津波警報とか3分で出すと普段は、まあ、何もないんですけど、うん、その急に3分に出すというのを間違いなくやるというのは結構大変なんですよね。でそれを正確に情報を出すためのコンピューターシステムとか、あのミスが起きないようにどうしたらいいのかと、そういうのを仕事しておりまして、で最近はですね、今度情報を発表しますので情報をうまくご利用いただきたいと、
うんうん、
皆さん住民の皆さんに使っていただきたいと、そういう仕事を今最近やっておりまして、まあ、気象庁のこの観測をデータして情報を作ってお伝えするという、うん、その順番通り仕事をしてきたかなと思っております。
ところで、あの気象の話はですね、うん、まあ、ひまわりの整備とかそういうので非常に角度精度が高まったっていうような感じがします、ちょっとやっぱり地震といいますか地震火山についてお話を伺いたいと思うんですけれども、最近日本列島は大地騒然の時代みたいな感じを素人なりに受けるんですけど、どうなんでしょう。
やはりあの地震で言えば311ですか、東北地方太平洋沖地震の後にもう非常に活発になりましたね。有感地震でいきますと、通常の年ですと大体年1000回から2000回ぐらいなんですよね。それが311の直後の年ですと1万回有感地震が発生しております。最近ちょっと落ちてきまして、まあ、3000回ぐらいまで落ちてきてるんですけど、やっぱりあの大きな地震でちょっと地震の方は活発になっております。
相当広域に影響が出てくる、ね、ということなんでしょうかね、ゴールデンウィークの時の箱根山とかね、それから御嶽山とか、それから浅間山とかさ、沖縄ラブデュマですか、ああいうところも次々にね、いろんなことが起こる。
火山の方はその直接はそれぞれですね、個別に動いてますので関係はちょっとよくわからないんですけど、関係はないと思われるんですけど、ちょっと活発ですね。まあ、あの先生に、あの専門家の方に言わせると、今までは静かすぎたんだと、昔はもっと活発だったと言われるご意見もございますね。
まあ、火山と地震っていうのは、ね、兄弟とか親子じゃないけれども、いとこはとこぐらいの関係はあるというようなことを昔から私聞いてたんですけどね、やっぱりそういう感じでしょうかね。
まあ、でき方がですね、まあ、プレートが潜り込んでそこで、あのマグマができてという関係がありますので、まあ、短い期間で直接それが影響し合ってるかどうかっていうのはちょっとよくわからないですね、
富士山の問題がいろいろ取り沙汰されてるんですけどね、これも噴火と地震と両方がね相まってるような感じもしないでもないんですけど、これはどうなんでしょう。
ちょっとよく私は分かりません
これ難しいですね。
難しいです。
そうですね。ところで、あの、まあ、静岡県は昭和50年代の初めに東海地震ということを、まあ、石橋先生といいますかね、あの頃萩原先生とか浅田先生、力武先生とかね、中心になっていろいろ動かれて、私ども静岡県庁でね、まあ、世界で初めて地震対策っていうものを取り組んだんですけれども、その後南海地震とか東南海地震とか、あるいは三連動地震津波であるというふうに言われてるんです。このあたりはどういうふうに考えたらいいんでしょう。
いずれはいつかは来るんでしょうね。過去の事例を見てますと、まあ、周期的に起こってますので、ただ一度に全部その三連動っていうんですか、来るかバラバラに来るか分かりませんけど、まあ、いずれは来る地震だと思っております。
ラジオさん、今、まあ、ずっと地震火山というふうな形でですね、仕事を進められてきたんですけども、子どもさんの頃、まあ、さっきもちょっと触れましたけれども、まあ、あの自分の ご体験としてですね、そういう目に遭われたっていうことっていうのは具体的にあるんですか。
実は私、あの災害の経験がいろいろございまして、まず小さい頃ですね、あの行ってはいけないですね、台風の前だったんでしょうね、あの海が荒れてる時ですよね、見に行きたくなるんですよね
それ一番いけない、
いけないと、あの今気象台の立場で言うと、それは見に行かないでくださいとこうお伝えする方なんですけど、やっぱり見に行ってたんですね、で見に行ってて、あの波って100回あると数回はすごく高いのが来るんですよね、あの一発波という、それに見事飲み込まれまして、飲み込まれました。
自己自身がですか。
危なかったです。結構危なかったですね。
あれ
も海の中でぐるぐるっと回りまして、まあなんとか、あの自力で、あの這い上がってきたんですけど、そういう経験を持ってます。ま
あ、命からあるじゃないですか、
そうですね、
あの親には黙ってましたので
ああそうです、そんな経験もあるんですか、今にして思えばそういう体験も 後を引いてるっていうことなんでしょうかね。
そんな時の心構えなんていうのはありますか。まあ、
だから当時、まあ、そういう知識がなかったんですね、はい、大きい波がたまに来るという、うん、今であればそういう知識がありますので、うん、そういう力を得らないんですけどね。
一番は近寄らないことですね、
まあ、いずれにしろあの、まあ、気象庁からのねその連絡、うん、情報そういうものを非常に大事にしながら我々行動していかなきゃ、自治体と連絡を取りながら、うん、あの行動していかなきゃいけないな、避難にしろですね、そういうことをやっていかなきゃいけないなっていうふうに思います、改めて思いますね。
FM ハイ爽やか談話室、今朝は静岡地方気象台台長の和歌山昭彦さんをお迎えしています。
和歌山さんね、
はい、
まあ、あの地震や火山の話をいろいろ聞いてると多分キリがないと思うんですよね。また難しすぎるっていうところ、まあ、専門家も難しいわけですから我々素人にとっても非常に難しいんですけども、まあ、ですからその辺の話はこのくらいで少しとどめさせていただいて、その他、まあ、あの非常にあの真面目っていうかですね、きちんとしたお人柄っていうふうに受け止められるんですけれども、例えば自分の生き方、心情としてですね、モットーみたいなものなんかあるんですか？
私実はそんなそれほど真面目な人間じゃなくてですね、まあ、仕事はどちらかというと、うん、あの好きなことはいい頃加減に、いい頃加減にですね、はい、いい頃加減にっていうのが割と好きなんですけど、うん、でまあ、あのまあ仕事をしててですね、まあ、ある偉い方からかな、言われた言葉でこう印象に残ってるのがですね、あの考えて考えて考え抜くという言葉があるんですけど、まあ、普通はまあ考えるぐらいはすると、うん、本当に考え抜いたのかと、で考え抜けばですね、こう仕事で迷う時があって、どっちにしようかって迷う時があるんですね。で考え抜いた場合は、考え抜いてそういう結論に達したら、どっち間違っててもいい、どちらでもいいと、そういう言葉がありまして、ちょっと気に入っておりまして。
いや、大勢の人からいろんなお話を聞くんですけどね、こういうふうに考えて考えて考え抜くっていう言葉を聞いたのは初めてなんですよ。
あ、そうですか。
まあ、考えてもどうしようもないっていうふうに大体は考えちゃうんですよね。
考え抜いたら、まあ、あの結論がどっちでもいいやと、
しょうがないこういうことなんですね。でも、非常に真面目だろうな、そのご性格だろうと思うんですけれども、それからあの家族、ご家族はですね、現在単身赴任ですか？
そうです、単身赴任が長くてですね。
何年ですか？
もう11年やっております。
あの生活の本拠はどこにあるんですか？
生活の本拠は、ね、千葉県の柏市っていうところにあるんですけど。
あ、そうですか。それからあの、そうすると家族にお会いするっていうか、家へ帰るってもなかなか難しい。
まあ、たまにたまにですね。
そうですね、難しいですよね。職場柄ね、簡単にじゃあ土曜土曜月来っていうわけにはいかないわけね。いかないでしょ。そうですか。で、あのその合間って言いますかね、その間にまあストレスのたまる仕事だろうっていうふうに思うんですけれども、なんか趣味とかね、まあ、道楽っていうと言い過ぎかもしれませんけど、そういうもので何かやってること。
最近ハマってるのがですね、自転車サイクリングでございまして。
自転車でどっかいろんな歩いて、
特にですね、まあ、自転車もいろいろ走り方があるんですが、はい、私の好きなのはですね、山道を登ると、汗をかきながら登るというのが好きでございまして、で静岡いいところなんですね、ちょっと走れば山があって、山道がいっぱいあるんです、まあ、
中山間地みたいな、
でまあ、川の勉強を兼ねて、あの気象台の洪水予報も出しますので、
そうですね、
川の勉強を兼ねてですね、この間は安倍川、ずっと上流まで梅ヶ島というところですから、あそこまで、
自転車で
走ってきました。
えらいことだなこれ。
それは専用の自転車ですか？
あ、まあ、あのそうですね、ロードバイクっていう、ちょっと早く走れる自転車なんですけど ね、
最近は高級な自転車がある
んで。そうですよ、もう何十万もするようなね、
100万を超えてるって。
あ、そうなん、失礼しました、ヘルメットちゃんとつけて走るんですね、
はい、ちゃんとですね。最初はちょっと恥ずかしかったんですけどね、自転車の格好でね、ヘルメットつけて、着るものも割と
ぴったりしたのね。
ぴったりで、最近はもう慣れてきましたので、
健康的でいいですね。
知らない人はいいですけど、知ってる人に会ったら、あれ気象台長さんじゃないですかなんて言われちゃうかもしれませんね。ところであの、まあ、静岡にお住まいになっている現在ね、単身赴任ですけれども、静岡の印象っていうのはどうなんですか？ 生活とかそういうのいろんな意味で、
まあ、生活はすごい気候も穏やかですし、まあ、雨は多いんですけどね、こういうところなんですけど穏やかで住みやすいところですよね。
食べ物とかそういうのは、
食べ物もお魚美味しいしいいですよね。
とりあえず不自由っていうふうなものもない。
ええ、
あ、そうですか。
本当はいっぱいあるんですけどあの気象台の近くにあのロビアさんがないというのが一番
あ、そうですよね、ちょっと離れてますもんね。
あの最後にですね、気象台の台長さんとして、非常にその厄介な難しい仕事でありますけれども、市民の皆さんにこういうことを呼びかけたいと、いうことがありましたら、ちょっと一言いただきます、
最近あの気象庁の課題っていうのはですね、あの私もあの災害いろいろあの自分で経験して感じたのは、災害っていうのは一瞬に来るんですよね。一瞬で来るんで、まずあのそういうの知っとかないと、知識が重要だなと思うんですね。あとはその、情報の、まあ、気象台は気象の防災情報を発信するんですが、情報の種類もいろいろあるんですよね。でこれがどういう情報かって分かってないとなかなかうまく利用できないですよね。であの災害時のメッセージで非常に短い、我々は短い言葉で伝えますので、これがどういう意味あるかというのはお互いに我々は伝える側で、住民の皆さんの受け手側と認識が一致してないといけないんですよね。短いメッセージで出しますので、でまあ我々の仕事はその認識を一致させる仕事かなと思っておりまして、ただこれすごい難しいんですよね。でぜひあの気象庁が出す情報にちょっと興味を持っていただきたいと思っております。でホームページ、気象庁のホームページもですね、実はあのホームページ非常にページ数が、まあ、ちょっと見にくいっていうのもあるんですけど、多くてですね、実は2万ページぐらいあるんですよ。
いやどう見切れません
ね。でたどり着かないんですけど、いろんな情報が載っておりますので、ちょっとあのまあ興味を持たれてご覧いただければと、で気象台が発表する情報に興味を持っていただければなと思います。
それともう一つ、あの、私ども静岡県もですね、あの防災センターとかいろんな形でその情報を発信したり体験させたりするようなあのメソッドを持ってるわけですけれども、こういうふうなね、こともぜひあの両方相まってお使いいただけるといいのかなという感じがしますね。いや本当はもっといろんなお話をお伺いしたいんですが、時間の制約もありますんで、この辺で終わりしたいと思いますが、ご活躍のほどお祈り申し上げます。
はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡地方気象台台長の若山明彦さんをお迎えしてお話を伺いました。爽やか談話室では番組に対するご意見感想をお待ちしています。郵便番号 420-0852 静岡市葵区七軒町 8-20 FM ハイ爽やか談話室の係です。またファックスでも受け付けています。ファックス番号は 054-221-4649、 またはメール info@fmhi.co.jp info@fmhi.co.jp までどうぞ。 FM ハイ爽やか談話室。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。